8歳のアミコです。中学生の息子が、
この放送はエアリアルダンスの世界大会で優勝を目指すひろたかさんの提供でお届けいたします。ひろたかさん、ありがとうございます。皆さん、おはようございます。岐阜県出身、岐阜県在住、ダンサー、スーツアクター、ケントモリプロデュース、現役主婦、3人組ユニット、チャンス内のアミコです。本日もアミコさんのお粒の中身をただ漏れさせていきたいと思います。よろしくお願いします。皆さん、ひろたかさんの YouTube チャンネルのご登録、遊びでしょうか。昨日もね、一つ動画がアップされておりましたが、皆さん一緒にストレッチしてみると本当にね、気持ちよくって、しかも、今回100回目ということで、記念すべき100回目の、投稿がねされまして、で私ね、背骨のね、あのことをやっていただけるのがちょっと嬉しいというか、私あの背骨がねめちゃくちゃ強かったんです。背筋力めちゃくちゃあって、あの自分だけでね、その背骨を、完全に90度以上に起こすことができてたんですけど、あのこれも年齢を重ねてダメになりまして一番のね得意分野だったんですけど、背骨がもうあの自分で立てなくなってしまったので、本当にねその強い武器を失ってしまっていたところだったので、あの少しでもね、あのひろたかさんと一緒にやって、あの背骨をね、あのくにゃんと使えるようになってやろうかなと、あの元の状態まで戻したいなんてちょっとあの思いながらまあでも無理しない範囲でね、ちょっとストレッチして、あの一緒にやろうかなと思っております。皆さんぜひね、あのひろたかさんの動画一緒にね、あのストレッチしていただいて、であの一緒にそのあの最初のね、あの体側を伸ばすところとかはそうですけど、やっていただくと、あの自分一人でやるのとはやっぱりね違うので、一緒にやるっていうのがねすごく楽しいんじゃないかなと思います。あのダンサーもね、あのレッスンの時とかは先生と一緒にやったり、あの生徒さんたちとみんなで一緒にやったりするんですけど、そういう時はやっぱ刺激をもらいながらやってるので続いていくし、で自分がね、そのどこを意識するかっていうことって自分一人でやってる時って見えなかったりとかするんですけど、やっぱり客観的に見える方だったり、あの一緒に言語化力の高い方がね、ひろたかさんがやってらっしゃると、あの言語化力が高いから、あの自分がね普段意識できないところに、あの意識ができるようになったりっていうね、やっぱりあのメリットが大きいかなと思います。ぜひね、あの皆さんチャンネル登録をして、ひろたかさんと一緒にストレッチしてみましょう。そしてね、あのワークショップの情報はインスタグラムの方もね、あの詳細載ってますし、あの申し込みもインスタグラムからになりますので、ぜひねインスタグラムのフォローもよろしくお願いします。そのこんなで本題の方に移らせていただきたいと思います。あの職場でね、行った言わないっていう話になると、あの、まあ、お客様には勝てないよねっていう話を前にも何度かさせていただいてるんですけど、やっぱり本当にね、あのそうだなって思うことが、あの日々何回でも一日に何個も起こるというぐらい本当によくあって、お客様の言った言わないをあのこちら側で証明できることってあまり簡単じゃないんですよ。なのでいつもお客様と対応させていただくときは、一体言わないの話にならないように、あの最初からなんていうのかな、あのお客様にそう忠告ではないんですけど、一体言わないの話にならないように常にあの話の中にその一体言わないの議論にならないような会話を含めるようにしてるんですけど、全員が全員やっぱりそれを徹底できてるわけじゃないし、私もね完璧ではないので、どんなに頑張って避けていても一体はないになっちゃうことってあって、それをね防ぎきることはできないので、あの全部が全部ね、あのそれを対応できるとは思ってないんだけど、ただでもあの少しでも自分でそれを防いでいかないと、一 対言わないになるともう絶対にお客様に勝つことは基本的にできないので、よっぽどね、例えばそのお客様にお返ししたのに返してもらってないって言われて、その防犯カメラでね確認するとか、そういう形で客観的にビジョンで確認できれば全然いいのかもしれないんですけど、そういったことでなかなかね接客業では難しいところなのでね、そこをどれだけ防げるかってやっぱ大事だなって思う出来事が昨日あって、一回その言った言わないの話になってしまうと、お客様とのお話ししてる時間もめちゃくちゃ長くなるし、基本的にお客様側がねその言った言わないで証明できない場合に折れることなんかあるわけないので、まあ、我々の方が何かしらの形でカードを提示するしかなくなっていく場合が多くて、で、まあ、それをね利用してるお客様もまあ少なからずいるとは思いますけど、上手に切り返していかないと結局話も長引く上に時間が取られただけじゃなくって気分的にもやっぱり良くない状態になるから、とにかく想定して、あ、これ後からこれで一体言わないになるとこちら側としてはなかなか難しいことになりそうだぞと思ったら、そうならないための会話をしておくとか、お客様に見える形で残すとか、そういう風にしてできるだけ、あとはもう映像に残せばある程度はお客様にご説明できるぞとか、そういうことも考えながら接客ちゃんとしていないと、話をねただただ組み立ててお客様に買わせるだけでは、後からこうやって言ったじゃない、ああやって言ったじゃないになって、結局お客様と揉めることになると本当に結構大変で、昨日それで大変な思いしてる子がいたから、まあ、そういう意味でもね今日お話ししたくなったんですけど、どうしても経験値の差がこれは出てしまうところで、でまたさらにはね、その子によってやっぱりそういうところに気が回る子と回らない子っていうのもやっぱりいて、何年もやっててもそういうところには全く気が回らない子もやっぱりいるので、まあ、その子の問題っていうふうにも別に捉えることはできるんですけど、ただその子だけが解決する問題じゃなくなることの方が多くて、まあ、大体問い合わせとかをね受けるのはカウンターとかのね私が受けているの電話対応している人がその時間を割かなければいけなかったりとか、その本人が、まあ、購入後だったりするといない場合、お休みだったりとか転勤だったりとかでいなくなってからの対応となると、別の子が結局代わって対応しなければいけない時もあるから、他の子も時間を割くことになるんですよね。で、そうするとやっぱり防げるものは防いでおいた方が、自分のためにも、時間がね、その分やっぱり、使うことになることは間違いないから、人数もね限られているし、効率よく回さないと結局他のお客様をまた待たせることになったりとか、その分他の人でいろんなものを対応していかなきゃいけなくなる分、その男にねできれば人を割きたくない、割かなくても済むのであれば割かないようにした方がいいかなと思うので、自分がね直接担当していなかったとしても、できるだけそういうねトラブルになる可能性のあるものは目は積んでおいた方が自分のためにもなると思ったから、特にね今回そのトラブルになっていた子の話とかはね、ちょっと内容はね全く明かせないものなんですけど、だからそのお客様自身が非常にちょっと神経質なところもあるので、まあ、そうするとね、一個何か出来事が起こると、その一個で終わらないっていうものもあって、芋づる式で別のね、対応にどんどんどんどん入っていかなきゃいけない時もあるから、積んでおく目は積み切っておかないと、できるだけ積み切っておかないと、その子だけじゃなく他の人もねどんどん対応が増えていっちゃうので、本当に気をつけなきゃいけないなって、ちょっとね改めて気をつけようと思ったお話でございました。 そんなこんなでですね、コメントのお礼に移らせていただきたいと思います。2日前の放送回に松田さんからコメントいただいております。ありがとうございます。広高さんのスポンサーありがとうございます。分刻みでの調整本当にすばらどん、息子さんのために動かれる阿美子さん素敵です、ということでありがとうございます。いやもうね、できるだけね、息子には経験させてあげたいことはさせてあげようと、させれることはさせてあげたいなと思っているのでね、まあ別に何でも立派なことは全然できてないですけど、まあでも私自身もね、今回に関してはひろたかさんにお会いできるんだったら、もうそれがね、最後までいられなかったとしても調整しておいた方がいいかなと思うのでね、調整しきってなんとか参加を2人で、しちゃおうかなって企んでおります。もう私自身もね、去年一緒にバク転教室通ってたんですけど、やっぱりその背中の筋肉がね、もう劇的に落ちていってしまっていて、で痛みもあるのでね、あんまり無理もできなくって、あんまりその成功まで私はあまりつながっていなくて、息子はねもうちょっとでできそうなところまで行ってるのでね、できればバク転ができるようになって帰ってこれたらいいのになとそんな勝手な企みをしながらも、おりますので、もしね、ひろたかさんのワークショップに、行けるときはまたね、大々的にここで騒ぎまくろうと思います。楽しもうと思います。松田さんコメントありがとうございます。そして、昨日の放送回にもコメントいただいております。ありがとうございます。ひろたかさんからいただいております。ありがとうございます。スポンサーさせていただきありがとうございます。こちらこそありがとうございます。戦神の配信スタートおめでとうございます。ありがとうございます。現場の空気って本当に大切ですし、作品に宿りますよね。負のエネルギーってある意味強いので、組織だと特にドロッと引っ張られたりしますが、それがない現場は最高に楽しく充実していいものが出来上がるなと。ミュージカル煙突町のプペルのカンパニーもすごく素敵な環境、人の集いでした。そんな現場で生まれた作品は間違いないので、戦神が見たすぎてネットフリックスの契約を本気で考えています。ワークショップのご検討もありがとうございます。ご都合合いましたらぜひ、ということでありがとうございます。ひろたかさん嬉しいです。ありがとうございます。いやーもう絶対ね、そのミュージカル煙突町のプペルのカンパニーはもう本当に素晴らしいんじゃないかなっていうことは、もう映像とかでね、裏側などもカメラ入ってますのでね、もうチームの方だけでなく、その映像を見た方々にも伝わってるんじゃないかなと思うんですけど、やっぱりね、これは西野さんが作られたものがベースにあることもすごく大きいとは思うんですけれども、やっぱり出演されている方々皆様が本当にね、魅力的な方で、もうミュージカルを見ている時もすごくそれが伝わってきたし、その後にね、出演後にね、飲み会を生熊さんとかがねされていたのもありますけど、そこでもやっぱりお話しできる機会を設けてくださってる時点でもうね、雰囲気がとんでもなく良いことがもう伝わってきますし、やっぱり西野さんがね、作り上げているその出演者に対してのね、そのリスペクトもすごく大きいと思いますし、その出演者の方々がその本番だけではなく、そのリハーサルにもちゃんとお給料を支払える形でそのミュージカルを組み立てているのもすごく大きいんじゃないかなと。そういうふうにきちんとミュージカルでお仕事をされている皆様が今後もきちんと活動していけるような環境を整えてくださっているのもすごく大きいんじゃないかなと思って見ておりました。本当にね、素敵な作品でしたので、そして戦神も本当にね、素敵な作品だなって、エキストラとして参加させていただいた時に、やっぱりスタッフさんのね、意気込みを見ていてもすごく伝わってくるので、やっぱり現場でね、そのスタッフさんの熱量とかでもね、その作品に対する思いであったりとかが どれだけ共有されているかっていうことが伝わってくるのでね、あの戦組に関しては本当に多分岡田准一くんの熱量の高さっていうのが、あのキャストさんもね、あの岡田准一くんがやるなら、あの参加したいとか出演したいというふうに直接岡田准一くんにね2度も交渉していましたから、やっぱりあのその作品を本当にストイックにね作られる方っていうこともあって、あのそういうところからも多分熱が伝わって良い作品にねあのなっていってるんじゃないかなと思うので、ぜひねネットフリックス、あの絶対損しないと思います。あのできればねタイプロも来年1月からあのまたねあの新シリーズが見れますので、その前のも見れますからね、ぜひネットフリックスご契約いただいて、あのぜひねタイプロもご覧いただければなと思います。あの多分ジャニーズとかスタートエンターテインメントに対するその見方もガラッと変わるようなあの面白い展開を見ることができるんじゃないかなと思います。ぜひ検討してみてください。そしてワークショップ楽しみにしております。あの多分行けると思っております。あの行けるときはすぐにねあの確定次第ご連絡させていただきたいと思います。ひろたかさんコメントありがとうございます。そしてハルプリモベルさんからいただいております。ありがとうございます。エアリアルひろたかさん、スポンサーありがとうございます。スポンサー様へのお礼ありがとうございます。アミューモン、おはようございます。おはようございます。ダンスの難しさを知るアミューモンから見る篠塚くんのダブルターンへの覚悟と努力。必ず成功させると信じて挑むことで、事故にもならないそのステージパフォーマンスが本当にすごいですね。ということで、ありがとうございます。いやね、あの、ダブルターンって、その、曲に合わせて速度とかも変わるんですよ。で、あの、ゆっくりな速度だったら、あの、ある程度ね、女性とかだったとしても、体幹が、あの、そんなに強くなかったとしても、あの、一応上がってバランスをね、少しでも取ることができれば、まあ、2回転ぐらいだったらね、段差はある程度できるとは思うんですけども、あの、この革命のダンシングナイトという曲、あの、お聞きになられたことある方とか、タイプロをご覧になられている方とか、タイプロのね、YouTube での流れているものをご覧になられている方だったら、あの、わかると思うんですけど、めちゃくちゃ速いんですよ。ターンの速度がね。なので、あの、不安定な中で回るっていうこと自体が非常に難しい中でやっているので、それを、あの、ちょっとでもためらうと、もう回れないんですよね。速度の問題もあって。で、あの、ちょっとでもためらったら、一回転で確実に終わっちゃうぐらいだし、一回転でもバランスを崩す可能性があるんですよね。そのなんか、あ、もしかするとダメかもっていう気持ちが発生するともうすぐに回れなくなっちゃうので、その気持ちが、篠塚君にはやっぱりなくて、とにかく何としてでも回るぞっていう意気込みが、その誰から見ても感じられるんですよね。で、他の方もね、実はあの正確に回れているのってはっきり言うと8人の中で1人だけ、これは寺西くんなんですけど、寺なんですけど、寺だけなんですよね。本当に正しく回っているのは寺だけで、で、原ちゃんは上手いなっていう感じ。で、あとは、あの、まあ、2回転はできているけれども、ちょっとごまかしが入っていたりとか、あとは、あの、ちょっと遅れてしまって、着地の位置が若干ずれてるんだけど、うまく修正しているっていうのが、まあ、残りの6人。で、あとは、あの、篠塚大輝くんが、ちょっと回転が足りなかったというような感じなんですけど、まあ、あの、みんながね、あれだけクオリティで回っている中、そして卒なくこなす、もうプロですからね、みんな。その中で、あの、やるのって、本当にね、あの、ちょっとでも気持ちのブレがあったらできないことなので、やっぱりそれがね、すごいなと思います。あれだけ経験者の中の、で、あの、その意気込みで、あの、回り切ろうとするだけでもものすごい、あの、ことだと思います。それはね、多分ね、あの、ダブルターンをやったことある方だったりとか、ダンサーの皆さんは分かると思います。どれだけね、その、気持ちの強さがないとできないことなのかっていうことをきっとね、あの、分かっていただけるんじゃないかなと思ってね、あの、興奮して喋ってしまいました。ハルプリマベルさん、コメントありがとうございます。そして松田さんからいただいております。ありがとうございます。ひろたかさん、スポンサーありがとうございます。スポンサー様のへのお礼ありがとうございます。一回転するだけでもフラフラするのに二回転はすごいけど、あみこさんの深掘りでより凄みが増したいもん、ということで松田さんありがとうございます。いや、あのね、本当にすごいと思います。 その1年そこそこでダブルターンに挑戦すること自体もすごいことなんですけど、おそらく1年間ずっとダブルターンの練習していたわけではなくて、アリーナツアーは1回転っていう風だったので、彼の中でその革命のダンシングナイトの練習に入ったのはおそらく加入した後なので、2月からシングルターンの練習をしていると思うんです。それまで のタイプロでやってたものはターンがはっきりとなかったので、多少はあるんですけど、はっきりとしたターンというものはなかったので、今回が本当に初めてだと思うんです。なので短期間であそこまで意気込みで回れるって、それが一番すごいんですよ。本当にすごい。フラフラする中でも2回転絶対回りきるっていう、あそこまで思いを持てることがやばいと思いますね。なぜ彼がタイプロで、他にもね未経験者がいて、で経験者だらけの中でね、彼が光っていたのか、彼の、その思いの強さだったりとかリスペクトだったりとか、なんでタイプロで彼が最初の方から目立っていたのかっていうのも含めて、彼の思いとか、そのリスペクトとか思いの強さとか、何でもやりきるぞとか何とかするぞっていう思いの強さで、まっすぐさがやっぱり光っていたんだろうなっていうことを改めて感じましたね。それだけすごいんだな、あの子はっていうことを、より改めてダブルターンに挑戦する姿を見て感じましたね。もうね、まだ未だに多分振りをもらうたびに、やったことのない動きに常に彼は会い続けてる状態だと思うんですよね。でしかも覚える量もえげつないんですよね。だって今度ドームでライブありますけど、2時間とか3時間の中でかなりの量踊るわけですよ。で今回はアリーナツアーでやった振りをある程度はやると思いますけど、それでも相当大変だと思うので、いや、それをねこなしている彼の凄さ、未経験から本当にやるのってめちゃくちゃ大変だと思うので、本当に素晴らしい子だなって思います。もともとその才能があってね、軽々とやる方ももちろんいらっしゃいますけど、そうじゃなく努力とひたむきさとまっすぐさでやってのけてることがわかるというか、これは他にも YouTube でも話されてた方いらっしゃいますけど、どんなに努力の鬼だったとしても、努力だけではたとえね、ある程度できるようになっても、あそこまで乗り切れることは難しいと。プロの集団に入って、しかもお客様、たくさんのお客様の中に囲まれて、相当なプレッシャーがある中でもあれをやってのけているっていうことが、ただの根性とか努力とか の次元じゃないものを彼は持っているっていうことをおっしゃられてた方がいて、まさにそうだなって思いますね。そこが篠塚大輝くんの凄さだと思うので、それがね、こういう私みたいにこうダブルターンとかは、まあ普段からやっている人が言うことで伝わったんだったら嬉しいなと思います。松田さん、コメントありがとうございます。そんなこんなで私の SNS のフォローよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、YouTube のトスレッツ、それからスタンド FM とボイシーで毎日別々の内容で放送させていただいております。ぜひフォローしてお聞きいただけると嬉しいです。そして概要欄には私の応援させていただいている方のリンクを貼り付けさせていただいております。マンスリースポンサーを務めてくださっておりますイヤリアルダンスの世界大会で優勝を目指すひろたかさんの YouTube チャンネルのご登録よろしくお願いします。ストレッチ皆さんで一緒にやりましょう。そしてワークショップの情報などはインスタグラム、ぜひフォローよろしくお願いします。お申し込みね、インスタグラムからできるようになっておりますので、チェックしていただくのであればインスタグラムからが非常にわかりやすいのではないかなと思います。よろしくお願いします。それから出演情報になります。ネットフリックスにて世界独占配信がスタートしております。イクサガミ、主演は岡田准一くん、嵐の二宮くんが出演されるなど豪華キャスト陣が勢ぞろいとなっておりますので、ぜひ、ご覧いただきたいなと思います。私はエキストラ豆粒以下ではございますが、映っておりますので、どっかで探してください。そして、カジラという映画にも出演させていただきました。こちらもエキストラではございますが、意外と映っておりまして、現在アマプラ、それから一部の航空機の機内でご覧いただくことができるようになっております。ぜひ私を見つけていただき、シェアなどもしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。 そして12月6日土曜日、スタジオパフォーマンス出演させていただきます。1800円ワンドリンク付き、主演後にはトークタイムもございます。愛知県にあります清洲市のスタジオ石原での開催となります。12時半から14時から16時30分から18時からと4部制となっておりまして、ほぼほぼ完売しておりますが、お席の調整少しはできるそうですので、お早めにご連絡いただければなと思います。お待ちしております。それから、マスクのモデル、天然シルク 100% の枕カバーのモデルをさせていただいております。 EC サイト概要欄にあります SNS のまとめリンクの中に付けさせていただいておりますので、ぜひそちらからお買い求めください。よろしくお願いします。そのこんなで今日も一日ご安全にいってらっしゃい。